皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、ここでねまたこうしてお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロード・オブ・ライツ光る道にようこそ、 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった、From Another Sky もう一つの空から、本当に2013年から始まった番組で、今回第10章としては、今回が第8回目になるんですけども、トータルすると今回は188回目になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。はい。で、今回なんですけども、今までにないパターンで、第10章の第5回配信から6回配信、7回配信で、今回の8回目の配信まで、連動した流れになっています。で、その最初がですね、まず第5回で自分が取り上げた内容っていうのが、今年2021年の、6月の11日に、実はコロナっていうものが、渦巻いて、そのニュースばっかりだった中でですね、実はその改憲国民投票法が成立してるしたんですよ。ってことは、実は国民投票によって憲法が改正することができるってなってしまったってこと、これを第5回で取り上げました。で第6回で取り上げたのが、それで思い出したんですけどもね、2016年、過去の俺のラジオでも取り上げましたけども、集団的自衛権っていうのが成立して、でその時に、新宿南口で焼身自殺未遂をした方がいらっしゃった。そしてそれに伴って詩がある詩がかあの拡散されたって話、一旦コマーシャル。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい。そしてその集団的自衛権でに伴って焼身自殺未遂事件を起こした方この方はもう全然その先の情報っていうのはいくら検索しても出てこないんですけども、その時にですね、SNS で広がった、そして、作者ご本人も、ぜひ広げてくださいっておっしゃった、明日戦争が始まるという詩、これを、自分はメロディにしました。でそして、第6回で 歌わさせていただき、で、ちょっとそれが納得いかなかったんで、第7回でもそれも歌わさせていただきました。で、そこで、この宮尾節子さんっていう方が、明日戦争が始まるという詩をどういった経緯でできたのかっていう話をしました。で、そこで登場するのはですね、実はその、第44代内閣総理大臣、篠原喜重郎さんという方なんですけども、この方も過去に、俺は取り上げています。でも、改めて、この憲法改正国民投票法っていうのが成立したっていうのを踏まえて、で、自民党はそのトップに自衛隊の明記っていうのを公表しています。うん、本当に公表しています。なので、それも踏まえて、第44代内閣総理大臣、篠原喜重郎さんの話を、今回で改めてまた話したいなと思います。なぜかというと、この方が、憲法第9条、戦争の放棄を作った人だからです。で、この方を、この方の、その意思を知って宮尾節子さんは明日戦争が始まるという詩を書いたと。そうです、それは前回前々回のあの放送で俺は話してるんで、もしよろしければ聞いていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。そして、こっから時間が許す限り、どのぐらいまでいけるか分かりませんけども、前回ちょっとだけ話したんですけどもね、改めて、この、篠原喜重郎さんっていう方が、憲法第9条、戦争の放棄を作った理由の文面を読まさせていただきます。これは、残ってる資料というものが、篠原喜重郎さんに対して元衆議院議員の平野三郎さんっていう方がいらっしゃったらしいんですが、この方がインタビューをしてる、この文章が残っているんですよ。で、その文章を読まさせていただきます。問うは平野、答えるは篠原で、この問答は始まりますという文章です。で、まず篠原喜重郎さんがおっしゃることは、軍国競争というものは際限のない悪循環を繰り返す。常に相手よりも優越した状態に己を位置しない限り安定できないと。この心理は果てしなく広がっていき、いつかは破綻が起こると。すなわち、協定なき世界は静かな戦争状態であると。これは嵐の前の静けさでしかなくと。この静けさがどれだけ持ちこたえられるかは、結局時間の問題に過ぎないという恐るべき不安状態の連続になると。うん。そこで軍縮は可能かと。いかにして軍縮をするということだが、僕はと、これは、篠原喜重郎さんですけどもね。僕は軍縮を身をもって体験した、きたと。世の中に軍縮ほど難しいものはないと。国家というものは極端なエゴイストであって、エゴイズムが最も狡猾で圧力な狐となることを交渉者に要求すると。 軍縮会議に展開される交渉の舞台裏を覗き見るなら、誰もが戦慄を感じ得ないだろうと。軍縮とは、そう。軍縮とは、形を変えた戦争であると。平和の名をもって、する、別個の戦争であって、高猾な合意に達する可能性など、初めからないと。そのような瀬戸際に追い詰められても、各国はなお、異議同音に言うだろう。軍縮行動は、軍縮競争は一刻も早く止めなければならないと。これが各国が言うと。それは分かっていると。分かっているがどうすればいいのだと。自衛のためには力が必要だと。相手がやることは自分もやらなければならぬと。相手が持っているものは自分も持たなければならぬと。今で言うこれ核ですけどね。ちょっと引き裂きます。先行きます。果てしない堂々巡りであると。誰にも手のつけられないようなことであると。集団自殺の先人アナサイトを知りつつも、一歩とも前に出ずにはいられない。ネズミの大群と似た光景。これが軍縮構想の慣れの果てであると。また先行きます。時間がないんで。1、2の3の声かけで、すべての国が兵器を海に投ずるならば、軍縮は完成するだろうと。だから一斉に、すべての国が兵器を捨てれば、軍縮は完成するだろうと。そんなことはもちろん不可能だと。そこで、九条というものが浮かんだと。誰かが自発的に武器を捨てるとしたらばと。相手はピストルを持っていると。その前に裸の体をさらけ出そうと。なんという馬鹿げたことだと、恐ろしいことだと、自分はどうしたのかと。しかし、そのひらめきが僕の頭の中で止まらなかったと。どう考えても、これは誰かがやらなければならぬと。誰かがやらなければならぬということは、どっかの国がやらなければならぬと。何のために戦争に反対し、何のために命を懸けて平和を守ろうとしてきたのかと。今こそ平和だと。こういう思いを込めて、シエラ・キジョウさんは、憲法第9条を作ったそうです。この先の文面もあるんですけど、それはね、コマーシャル終わりでまたちょっとじっくりと1分しかないかな。でも読まさせていただきたいと思います。この番組はアート、ヒルズ、ミュージックの提供でお送りしております。そして、この回が8月15の前のに放送されるカレーです。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、 重原喜次郎さんの、最後の文章なんですけども、何か僕は天命を授かったような気がしてきたと。非武装宣言ということは従来の観点からすれば全く狂気の沙汰であると。だが今では正気の沙汰とは何かということであると。武装宣言が正気の沙汰かと。それこそ武装宣言、それこそ狂気の沙汰だという結論がすでに考え抜いた結果もう出ていると。何人かが自ら勝って強靭とならない限り世界は軍国競争のあり地獄から抜け出すことができないのであると。これは素晴らしい強靭であると、世界史の扉を開く強靭であると、その歴史的使命を日本が果たすのだと。これが憲法第9条戦争の放棄を作った重原喜次郎さん、第44代内閣総理大臣の方の意思です。で、今もしかしたらこれが3年後崩れるかもしれません。自民党は、憲法改正国民投票法で自衛隊の明記っていうのをトップに出しています。世界が平和でありますように。